ルカによる福音書の20章です。ルカの20章ですね。イエス様がエルサレムに入られて、で宮の中にも入られて、宮清めを行われました。そして、19章の47、48をね、もう一度読んでみましょうね。先週も読みましたが、イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからであると。で、このように書かれています。なので殺そうとまで狙っていたところ、イエス様は平然とこの宮の中で御言葉を教えておられました。でこれからイエス様を殺すための方策というか、どうすべきかということでいろんな質問をしていきます。それに対してイエス様は答えられ、答えられるだけではなくて彼らをがうろたえて、最後はイエス様の方が質問するというところで終わります。で今日学んでいくところはこのね、最初に出てくる言葉なんですが、何の権威によって行っているのですかという問いかけなんですね。でこの宗教指導者たちの権威というのは、人からの権威というか地上の権威というか、イエス様の権威というのは神からの権威であり天の権威であります。で、ここからですね、私たちが天からの権威と地の権威ということで、神からの権威の中に生きるときというのは勝利をします。けれども地上からの権威というのは、ほころびが出て破綻するというですね、こういうのをね見ていきます。なので私たちがいつ同じようにクリスチャン生活を歩んでいたとしても、神から本当に神によって建てられているのか、神によって行っているのか、それとも自分で何か行っているのかによって、如実におのずと変わってくるので、このそこをね、見ていくことになるわけなんですね。で一節をご覧ください。ある日イエスが宮で人々を教え、福音を述べ伝えておられると、祭司長たちと律法学者たちが長老たちと一緒にやってきてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか。イエス様が今このガリラヤで福音を述べ伝えて御言葉を教えておられたように、ここでも同じように行われていったわけなんです。で今エルサレムのしかも宮の中で行われているので、何の権威によって行っているのかという圧力をこの、祭司長、律法学者、長老たちですね、一緒にやってきています。ちなみにこの今まではね、律法学者は数多く出てきましたが、祭司長は初めてだと思うんですね。この祭司長というのは祭司なんですから、このエルサレムの神殿で仕えている者たちで、ユダヤ教で言うならばサドカイ派が、この人たちです。後で説明します。サドカイ派ですね。で律法学者はもう律法の学者ですけれども、その律法学者のほとんどはパリサイ派ですね。これも後で説明しますが、そういう、一斉に一緒にですね、他にも長老たちも一緒になってここにやってきました。でですね、教えてくれませんかなんて言ってますけれども、これは日本語がこの訳をした人が、それを選んでね、くれませんかなんていうふうに言ってるわけですけれども、もしかしたらここは教えろっていうふうに言ってるのかもしれません。そして教えてくれませんかっていうふうに、このなんていうのかな、丁寧に言ったとしても、それは陥れるためで、イエス様が人の権威で あったのであれば、イエス様が行っていることは無意味で、ここで民が熱心に耳を傾けているということも興ざめしてやめてしまうことでしょう。そして天からだって言ったら、その時に冒涜している、神を冒涜しているということで、イエス様を、訴えることができる、こういうふうに陥れるための、質問なわけなんですよ。でそれに対してイエス様がお答えになります。イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、どうしてヨハネを信じなかったのかというだろう。だがもし人からといえば、民は皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネは預言者だと確信しているんだから。そこでどこから来たのか知りませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いませんですね。何の権威によって教えてくれないかって聞いたときに、イエス様が今度は逆に、私も一言尋ねます、私に答えなさいと逆質問をしています。でこれがユダヤ教の中ではよくある話で、教師が質問に答えるのでって反対に質問をすることによって、そして、ことを進めていくというか議論を進めていくんですね。で先ほども話してましたが、今教師である彼らがですね、すでにイエス様によって教えられる立場にもうここの時点で変えられているんですね。ここからでも誠の権威が、このよく現れていますですね。でバプテスマのヨハネとありました。でバプテスマのヨハネが、これマラキが予言したんですけれども、このマラキが来て、この死者がね、このあまた契約の死者が神殿に来る、これキリストのご自身ですね。でその前に備えをするものがあるということが書いてあります。でこの備えをするものが天からの権威だという預言者ですね。預言者だとして民からは認められていたんです。多くの者がバプテスマを受けました。けれどもサドカイ派もパリサイ派もこのバプテスマを受けようとはしたんですけれども、バプテスマのヨハネの方が悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、そのように咎めたので、この叱責したので、そのことに彼らは応答しなかったんですね。神の家を建てるはずの者たちがですね、神の前にへり下って悔い改めるということを知らなかったんです。でイエス様はヨハネの宣教のあくまでも延長としてご自身の宣教を行っていたことを思い出してください。悔い改めなさい、神の国は近づいたからとバプテスマのヨハネは言いましたが、イエス様も全く同じ言葉です。悔い改めなさい、神の国は近づいたからと言われて、ヨハネの宣教の結実っていうか、その結果としてイエス様が宣教を行われていたので、イエス様も天からの方であると認めなければおかしくなってしまうんです。けれども彼らはヨハネを受け入れなかった理由っていうのを言わずにですね、不問にして、でかつ神からか人からかっていうことも答えなかった。なぜかといったら、民がもし人からだって言ったら、その預言者を否定していることになるから、石で打ち殺すのではないか、この怒るのではないかと恐れたんです。ヨハネが人からだと言ったら偽預言者だと言ってるわけですから、そんなことあってはならないとして、もう彼ら自身が偽預言者と咎められて 石で打ち殺されるかもしれないと。なぜかと言ったら、彼にとっては神から来た方である、神から来られた、神に使わされた預言者だということを分かっていたからですね。なのでイエス様は、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いませんと言われたんですね。ここで分かりますか、彼らの問題は 民にどれだけ支持されているかっていうところに基づいた権威なんですよ。民を恐れていた、民から石を投げつけられるようになってしまうのであれば、もう権威はなくなってしまうと、そういう軽い権威だったんです。神からの権威といったらですね、例えば息子、サウルの息子ヨナタンが道具持ちとたった2人で大勢のペリシテ人に立ち向かって、少なくても多くても主が共におられるのであれば主は勝たせてくださるというですね、人数に関係ないし人に関係ない、神にあるのだということを証明してるんです。だから人の意見とか人の力に頼って権威とか力が保たれているのであれば、それは偽物であって流れることはできない、立つことはできないんですね。誠の権威は神から来てる、人数に関係ないし人がどう見てるかに全く関係しないです。でイエス様は間髪入れずに次の例えをお語りになります。9節からですね、またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出たと。だから長い旅に出るとか遠い国に行くっていう例えが多いですね。この前のミナの例えでも、主人が10人のしもべたちに1ミナずつを渡して商売をしなさいと言って王位を受け取るために遠い国に行ったというですね。なのでイエス様は主のものをあなた方は任されてますよ、主が来られるまでの間そこをどのように管理するのですかという、そういうことを神様は私たちに問われているということがよくわかります。こういう例えを通してね。でここでの例えは、今これを聞いている主たる人たち、祭司長たち、立法学者たち、長老たちですね、彼らはすぐにこの例えを聞いて思い出す予言があるんです。イザヤ書の5章ですけれども、そこではブドウ園を神ご自身が整えて、そしてそのブドウ畑というのはイスラエルそのものだったんですね。で、実というのは何かといったら正義とか公正とか平和とかそういうものなんですけれども、彼らが生み出したのは血を流すこと、つまり、そこにはですね、甘いブドウが、良いブドウができると思ったら酸いブドウです、まずいブドウです、それができてしまったと嘆いている、そういう例えがイザヤ書の5章に書かれているんです。でこれをすぐに思い出すんだと思うんですね。でイエス様の例えでも同じで、収穫というのは正義とか平和とか善意ですね。そしてここでの農夫はですね、神ご自身じゃなくて指導者たちのことですね。で午前中もお話しましたが、小作農なんですね。農作はするけれども、あくまでも主人の畑を耕しているのであって、4分の1以上は主人がもらっていくことになるんです。で、調べますと小作農が問題を起こす時もあるんですね。もうまるで自分自身がのものだとして反抗する時もあるらしいです。兵を雇ってたっていうね、話もあるほどで、これから起こることはそんなに珍しい話じゃないんですね。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべを打ち叩き、何も持たせないで帰らせた。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに3人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。3度にわたって使わされたしもべたちを何も持たせないで帰らせたんですね。3度っていうと3度目の正直みたいなね、日本語のことわざもありますけれども、それに近いですね。こう確認するというか、もうこれは事実であるっていうこと。だからイエス様が3日目によみがえったというのは確実に死んだんですよ、イエス様が。なのにもかかわらずよみがえったということですね。でこれをよく表しているんですけれども、ここでも3度ですね、 で、この王たちや、この何ですか、預言者、祭司たちですね、この指導者たちに預言者が使わされたにもかかわらずですね、彼らは拒んで、むしろ迫害したわけなんです。ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ。私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになると言った。そして彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。こうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするでしょうか。ということで、このイエス様はご自身とこれまでの預言者をはっきりと分けてます。これまでの預言者はしもべであったんですけれども、私の息子であればというふうに言って、イエス様が神の息子、神の子であるということをはっきりとここで表しているわけなんです。ちなみにイスラム教ではイエス様は偉大な預言者の一人です。モーセとかですね、ダビデとか、そういう預言者たちと同じように考えているわけですけど、もちろん預言的な働きはイエス様も行いましたが、神の御子なんです。そして指導者たちの動機が、相続財産は自分たちのものになるということですね。管理をしている者たちが所有者だと思ってしまう、思い込んでしまう、当然の権利だと思ってしまう。午前中のお話しました。これは私たち一人一人が心を見張って気をつけなければいけないことです。神の恵みによって救われたのに、何か自分でやったかのように、その自分で自分のことをやっていくですね。で、主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことがあってはなりませんと言った。農夫たちが殺されました。殺されます。で、紀元の70年に神殿がローマによって破壊されます。そしてイスラエルの国民ではなくて、異邦人、またユダヤ人からなる教会に渡されていきます。で、主を受け入れたユダヤ人の弟子たちは、ここでも実は追い出されることなかったんです。次回の21章に書いてありますが、この軍隊がエルサレムを囲むのを見たならば逃げなさいという言葉がイエス様が言われていて、でですね、これで、これは忘れたな、有名な教会の指導者ですね、教会史を書きました。で、その人が記録していますけれども、このエルサレムにローマ軍が包囲をした時にですね、一時解除されました。解除。その時に彼らはもう売国奴と言われようが、何しようが、裏切り者と言われようが関係なく、イエス様の言葉に従って逃げたんです。で、北上してペラっていう町がですね、今のヨルダンの方にありますけれども、そこに逃げたという記録があります。一人として死ぬことがなかったんです。ですね。もう非常に皮肉ですね。ヨハネの11章では、ラザルのよみがえりの後にユダヤ人たちがサンヘドリンで集まってですね、でカヤパがですね、こう言ったんですね。一人の人が死ぬことの方が、この国民全体が滅びるよりも得策であると。つまりイエス様が人気が出てきて、ローマがこの何ですかね、ユダヤ人たちをこの鎮圧すると、このローマ機運というか、この神の国機運が起こってですね、でそれによって危ないと、私たちは屈服、この覆されると、このローマの中でですね、ユダヤ国家ができてしまう。でそれで、一人の人を犠牲にすべきだということをカヤパが言ったんですよ。でそれでイエス様を殺すことを決めたんですけれども、皮肉ですね。そうやってイエス様を殺したがゆえに、彼らの心は変わらなかったんです。イエス様に向かなかったんです。だからユダヤ人反乱を起こしました。紀元の66年ですね。そしてユダヤ人独立を果たそうとした。そして全てがなくなり、このサドカイ派というのは紀元の70年に消滅したんです。 それは祭司たちは神殿礼拝がなければやっていけないし、サドカイ派も神殿礼拝なければやっていけないんですよですね。だから自分が守ろうと思って救おうと思ったのを失ったんです。むしろそれをやったから失ったんです。これ気をつけなきゃいけないですね。イエス様も言われました、自分の命を救おうとするものはそれを失い、そういう福音のために失うものはそれを救うんだと。よくあります。本当にこれをやったらいけないということで、これを失いたくないということで、まあ、私が思い出す、証というか、これは残念な証じゃないですね、教訓ですけれども、ある牧師さんが言ってましたが、その牧師さんが知っているこの家族がですね、旦那さんに海外選挙に行く思いが与えられて、どっかの国ですよ。で、奥さんはやめとこうと、息子が教育があると、こう言ったんです。で、行かなくなったんです。で、しばらくして夫婦仲が悪くなりました。で、離婚ですよ。結局神を一番にしてないと、何かこの大事な、これ大事なものってのありますよ、たくさん。でも神を第一にしないと、そしたら求めてるものまでが子供への教育になって、離婚したらもう一番良くないことじゃないですか。で、それを行ってしまったわけですよね。ということで、この他の人たちにブドウ園が与えられてしまいます。で、そんなことはない、あってはいけないと、このように、そこにいる人たちは衝撃を受けましたからですね。で、イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですかということで、これが午前中の礼拝で講読で読みました詩編118編に出てきます。詩編113編から18編までがこれハレル詩編と呼ばれます。で、これを吸い腰の祭りの時にユダヤ人は歌うんですね。イエス様も歌いました。それも記録に載っています。イエス様も歌った詩編を歌ったっていうのがね、吸い腰の食事の最後の方で歌いましたね。で、そこにあるこのメシアがエルサレムに入る時の予言の中に、この今書かれているものが、この含まれているわけで、神が織り込み済みで、この神の家にいる、神の家を作る者たちが要の石を捨てたということを ご自分の計画の中に入れられたんですね。けれども、石杖の石になった、要の石になったということですから、生き返ったと、午前にお話した通りです。そしてそれに基づいて教会はあります。なので、イエス様はペテロに対して、教会を私は建てると。で、ハデス、2017は、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないってこう言ったんです。イエス様も黄泉に下れて蘇りました。同じように教会はに、滅ぼされているように見えても打ち勝つことはできないんです。で、皆さん本当にこのことを知ってくださいですね。私たちの肉によって信仰から離れるとか、肉によって教会はなくなるということはあるでしょう、罪によって。けれどもですね、外側から黄泉の力とか、そういう外側の力によっては絶対にそうではない。そして日本はこの自由があるし、信教の自由がありますから、この信仰、この守られてるしですね。けれども他に教会の礼拝をすることさえ不法行為であり、牢屋に入れられる人たちがいるわけなんです。で、その人たちが奇跡を持って教会が続いているっていうね、この歴史なんですね。初代の教会、この新約聖書が書かれている時もそうですけども、書かれた後にもうとんでもないこのキリスト教に対する迫害があったことが記録にたくさん残っています。にもかかわらず教会は伸び、今も教会は伸びています。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできない。キリストはご自分の権威を教会の苦しみを通してお示しになるんです。これを知ってくださいね。どんなことがあっても潰されません。これが天からの権威だからです。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、 またこの石が人の上に落ちればその人を押し潰しますと。でこの石が捨てられた石がですね、今度は、つまずきの石になるし、また、裁きの石になるんだということです。最初の方ですね、誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれっていうのは、イザヤ書の8章の14節にですね、しかしイスラエルの2つの家にとっては妨げの石、つまずきの石になるって書いてあるね。だからイエス様がつまずきの石、妨げの岩になりました。で今度は石が人の上に落ちると、これイエス様再臨される時です。ダニエル書の2章の15、35節、その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となったと。でこの幻、夢があるんですですね。だからこれはあの石が人間の国に落ちてくる、で粉々に砕かれる、であなたも悔い改めなかったら粉々に砕かれるよということで裁きの話がある。で19節、律法学者たちと祭司長たちはこの例えが話が自分たちを指して話して語られていることに気づいた。それでその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが民を恐れた。わかりますか。彼らは知らずのうちに自分たちが自分の権威、天からの権威じゃないことをはっきり表す。恐れてるんですよ民。で今度ね、ローマの権威に頼ります。今度は国の権威というか世俗、あの国の権威ですね、力ですね、公権力って言ってもいいですね。さて機会を狙っていた彼らは義人を装った回し者を使わした。イエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。言葉巧みにイエス様に質問しています。あなたはまっすぐにお語りになる方です。真理に基づいて神の道を教えておられると、まあ、事実そうですけれども、へつらって誘導尋問をするんです。税金について、カエサルに納税することについて、当時はローマの圧政にユダヤ人が苦しめられていました。ユダヤ人の中で散発的に反乱を起こしていたんですね。あのバラバもそうですしね、そういう人たちですよ。でイエス、ピラトがガリラヤ出身のユダヤ人たちの血をなんとガリラヤ人の捧げる生贄に混ぜたっていう、ね、話も出てきましたよね。見せしめでそのような残虐なことも行ったほど、かなりやり合ってたんですよ。税金というのは彼にとって異邦人に屈服する象徴で、ひどく嫌っていました。あのザーカイの勉強ところで話しましたよね。だから主税人がですね、もう本当に悪いやつなんですよ、ユダヤ人にとっては。立法にかなっているといえば民衆は興ざめし、そしてその人気は怒りに変わると思います。熱心党の者たちはもしかしたら刀を持ってイエス様を刺しに来るかもしれません。立法にかなっていないと教えならば、例えばですよ、私が聖書では税金を納めるなと言ってるんですって言ったら、いやいやいや、言ったならばですよ、言ってないですよ、 逆のことを書いてますから、ちゃんと税を納めなさいっていうのね、書いてるから逆を今話してますよ。多分僕牢屋行くよ。当たり前でしょ、納税の義務があるのに不法行為を宗教の名によって教えてるわけですから。なのでローマ総督の支配と権威に簡単に引き渡すことができるわけです。ということで2者選択を与えて、どちらにしてもイエス様がの働きを潰すことができるわけで、特にここではイエス様はまっすぐに語る人で、そして律法にかなっていないとはっきりと言うというふうに持ってってるわけなんですね。まあ政治というものはこんなもんです。こちらを立てるとあちらが立たない、あちらを立てるとこっちが立たない、こういうジレンマに陥れるのはとっても簡単です。民主主義国だったら人気なくなって次の選挙で落ちるという政治家さん、政治家の人ね、それだけで終わりますけれども、ここはローマの帝政です、帝国主義です。いつも思い出していただきたいのは、国のここでローマということを聞いているときに、イメージは日本のような国を思い出してはいけません。中国のような一党独裁で多くの民族を統合しているような大国ですね。それに似通っています。だから政治的な意見の表明が命取りになることさえあるんです。で23節です。イエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と銘がありますか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは彼らに言われた。ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまった。イエス様は知恵の人です。コロサイ書には知識と知恵のすべてがキリストのうちに隠されているとあります。箴言には知恵は語るって言って、この擬人化されていて人のように言って、知恵ご自身がイエス様であるかのように話されています。そしてイザヤ書にはイエス様は知恵の霊に満たされているというのも書いてあります。ということでイエス様は知恵を持ってお語りになったんですけれども、人間には非常に難解な問題に対して見事に誰でも分かる形で、子供でも理解するような形で回答を与えておられるんです。そして知恵というのは日本語だと何となくこう 悪賢さっていうか、こう弱たり上手みたいな、そういうイメージを抱くかもしれませんけれども、聖書の知恵というのは相対する争っているものというか、相入れないものというのが何かその知恵によって平和が与えられる、一致が与えられるんですね。でこれがですね、このヤコブの3章の17節ですね。上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんっていう、でこういうことなんですね。見事に答えられました。デナリ銀貨ですが、当時の1日の労賃に相当する金額で、で今神殿の境内にいますね、敷地にいます。なので両替してシェケルに換金している人が多いです。わかります、両替台があってね、そこにほらそれ、ローマの銀貨を持って献金はできなかったんですよ。汚れるっていうか、こう偶像礼拝っていうか、ローマのものを持ってきちゃいけない、それシェケルに変えるわけですよね。だから、まあ、ちょっと時間経ったと思います。持ってきなさいってイエスもご自身も持ってなかった、誰か持ってる人も持ってこさせて、でそこにねカイサルの肖像と銘が刻まれているんですね。でこれが具体的にはティベリウス・カエサル・アウグストス、神のアウグストスの息子って書いてあるんです。神のアウグストス、神であるアウグストスが神だと、その息子がティベリウスだって言うんだよね。もう神の子ティベリウスって言うんですよ。でアウグストスは神なんだよ。もうもろ皇帝礼拝です。で簡単に言うと、まことの神の子イエス様のパロディだよね。しかし ユダヤ人にとってはこの銀貨使用してるんですよ。出ないとユダヤ社会の中で当然生きられないんです。日常生活、経済活動を行っているときにこれらを使用していることはもう厳然たる事実です。イエス様はここでパリサイ派の人たちの矛盾を暴かれています。彼らはローマ皇帝は人間の王でありメシアではないと、人間を王としてはならない。だから納税することも非常に消極的であり、ローマに権威があると認めることになるのでということなんですね。反体制派なんです。しかしそういう彼らは矛盾をしています。ローマの恩恵を受けてるんです。だってその税金を使って道路が作られています。インフラがあります。基本的な経済活動ができています。二重基準ですね。今で言うとダブスタ、ダブルスタンダードです。でパリサイ派がこういうところで生きり立っている彼らのことを何こだわって生きり立ってるんだって話をしてるんです。このカイサラのものはカイサラに返しなさいって。でキリスト者もこの神からの権威っていうのを何か人間の権威の中で語って戦うことによって愚かなことをしてしまいます。政治化しちゃうんですよ、その神のものを。納税なんてね、納税なんて言ってたら失礼だけれども、これをやったらローマに加担して偶像礼拝になるとかって言ってね。でちょっとね、こう旗から見るとおかしいんだよね。お前だってそれそんなこと言ったらお前使ってるじゃんこの納税って、こうブーメなんてこともあるよね。政治の中でブーメなんてブーッとバチンって書いてくれって。でカエサルのものはカエサルに返しなさいっていうね、こういう余裕が必要なんですよ。カエサルのものはカエサルといって、神様の世界の中には世俗のものであってもそれは神が権威として与えているという余地があるんです。残しておられるんです。ローマの13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神に立てられているからです。まあ、人にはね、良心があるから何とも言えないんですけど、例えばね、これアメリカにある、まあ、日本の話をするとちょっと、まあ、話をしてもいいんですけども、アメリカの話ね、スターバックスに私は行きませんっていうクリスチャンにいるんですよ。行きません。同性愛の人たちに何かこう団体に援助してるからとかね、まあ、そういうのもあるかもしれないけど、かもしれないね。でもどうなのかなって。例えば、ね、これから伝道しようと思ってるこれ友達がいて、あそこにスターバックスがあるからじゃあ行ってみようかって、いや行かない方がいいです、あそこ行くと同性愛を認めることになります。でも家に帰って、でもさ、家に見たら、じゃあ私は、だから私はタリースに行くんですよ。タリース見たら、今度やっぱタリースもなんかなんだ、なんか同性愛を支援してるか分かんないけどさ、なんか分かんないよ、分かんないよ。今、例えで言って、全部例えで、今の例えで調べてないですから、広め、文脈外して、伝えないでね。で、そういう、耳っちいことで、神の国の大義を振りかざさないでくださいということなんですね。神のものは神に返しなさいなんです。だからごめんなさい、さっきの話に戻ると、上から与えられている権威はね、単純に感謝を示して 取りなして敬意を示すんです。もうこれだけです。これだけです。すごく簡単です。例えば社長さんが、会社の社長さんが熱心な仏教徒で神道だったら、ダメだなあの人は、ね、いやそれは間違いね。ね、個人でそれをやってるんであれば全然ね、ああ熱心だなって敬うわけですよ。だから私は天皇のことを天皇陛下って呼びます。伝統でしょ、文化でしょ。拝んでる、拝んでないですよ。もし国が戦前と同じように教会で君が歌わせたりとか、天皇陛下の写真のあれで深い礼をさせるとか、それするならば私たちはできませんと言います。それをするならしてないじゃんなんですよね。で、今ちょっと話しただけでもカエサルのものはカエサルなんです。もうそういうことで議論していること自体がもうちょっともういや、あの、くだらないって言ったらくだらないね。でもね、くだらないです、はっきり言います。で神のものを神で返しなさい、こっちなんだよお前たちはって。イエス様はこう言われました。ピラトに対してこの十字架の前に何だっけ、ピラトのところ連れて行かれた後にね、お前はユダヤ人の王かって聞かれて、あなた方が言、あなたがおっしゃってる通りですと、あんなに訴えてるのに反論しないのかって、このままだと十字架につけられちゃうって話だね。そしたら、私の国はこの世のものではありません、もしこの世のものであったら私のしもびたちが私をユダヤ人に引き渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。この世のものじゃないんですよ。だからこういうところで命かけるなって話なんです神の国に命をかける必要がある。で、カエサルの肖像ってあるでしょ、これ英語で言うとイメージって書いたんですよ。イメージ、神の形もイメージって書いたんです英語で。で、これが実はギリシャ語的にも正しくて、つまりカエサルのものはイメージはそっちの方に戻しなさいと。けれども神のイメージっていうのは、これは英語だとこれね、イエス・キリストがね、これヘブル書の一章の3節にあるんですが、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであるっていうところに、このイメージが使われてたかな、確かですね。ということで、キリストご自身なんですよ。こちらの方に返していきなさい、こっちに献身していきなさい、こっちの大義に従って生きなさいと言うんですよね。だ、例えばもうしょっちゅう私話してますけども、2年ぐらい前かな、1年前かな、ビリー・グラハムがね天に召されましたが、彼はね多くの批判を受けるんです。大統領に仕えた牧師です。牧師っていうか、あの、伝道者ですね。大統領との友好関係を歴代の大統領ですよ持ってました。時には民主党の大統領とも仲良く、もちろんそうですよ。そうするとね、共和党支持の人が批判するんですよ。で、今度共和党の大統領になると民主党支持の人が批判するんですよ。ナンセンスなんだよね。でもね、こういう生き方をしなきゃいけない。この立てられてる指導者は神のものなんです。自分が自民党を支持してても民主党がもし今首相になってたら祈るんです、感謝するんです。まあ機会があったら仲良くするんです、そういう機会があったらね。で、今度は民主党の、立憲民主党か分かんないけども、支持者が自民党の首相ですね、まあそうですね、今ね大体そうですけど、祈るんです、感謝するんです、取りなすんですですね、ということですね。でも超えてるんですよ、どっちかじゃないんだよ。神の国は神のイメージで、イエス様がピラトに対してどうでしたか。もちろんピラトのことを思って警告はしました。これはもちろんそうです、愛してるからね。けれども何ら敵対的なものを見せてなかった。パウロもローマに対して百人隊長に対して 何ら敵対的な姿を見せていなかった。ペテロなんて手紙の中で迫害しているクリスチャンたちに対して尊敬しなさいとはっきり言ってるんです。その総督に対しても、また王に対しても。でももちろん皇帝は神として拝まれてます。でももちろん神としては拝んでません。だから迫害されたんですけども、というバランスが必要です。そして話を聞いていたこの尋問をした人たちは、民の前でイエスの言葉尻を捉えることはできず、答えに驚嘆して黙ってしまったと。パリサイ派はもう、なんていうの、自分の立っているところが全部こうちゃぶ台ひっくり返されるというか、そのひっくり返されてたのね。もう何も言えなくてたじろいちゃったんです。そこで次に出てくるのがサドカイ派です。でもサドカイ派はもうすでにイエス様を貶めるっていうよりもパリサイ派も答えることができないような話を持ってくるんですね。だからもうなんていうのかな、戦争してるとしたら仲間同士で争うような方になってて、もうイエス様の方がもう完全に余裕で勝ってるんですよ。復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻を迎えて死に子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を残さなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎え子がないままで死にました。次男も三男もその兄嫁を妻とし、7人も同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが。なんかめんどくさい話してますね。これからサドカイ派の人の話をします。パリサイ派の人たちは一般のユダヤ人に受け入れられた人たちです。彼らが標準です。でサンヘドリンというユダヤ人議会の中ではパリサイ派の人たちもいますね。パリサイ派の人たちが多かったのかな、サドカイ派が多かったかな、ちょっと忘れましたが。でサドカイ派の人たちは貴族階級です。貴族階級で、このこう代々受け継がれてきてね、こうわずかにこのハスモン朝の人たちからこう受け継がれている人たちがやってるんですけども、裕福です。これ神殿だけのところにいます。だから一般民は知らないんです、このサドカイ派の人たちの考えは。で登る階段も違います。こう神殿に入るときに彼らだけが入れる、まっすぐに入ることができる階段というか、この橋があったんですよね。それもアーチで残ってます、この下のアーチ今ね行くと。でその先にある上町っていうの、上町っていうのかな、ね、下町と上町がどっちもあったんですけど、下町は貧しい人たちが住んでいるところで南側にあったんですが、上町というのは西側の方にあります。南西っていうかな、上町で、そこに遺跡があるんです。行きます、来年僕2回か3回か4回忘れたな、行ったんですが、行きたいんですね。超リッチビバリーヒルズ級の遺跡です。広い、まあ、明らかにサドカイ派の祭司長であろうと思われる人たちの家なんですね。で彼らはなんかね、結構俗的なんですよ。俗的というか賢いというか、ローマは多神教でしょ。そのローマの支配の中で一神教である ユダヤ人の神殿が守られるために上手に政治の中に入っていってます。つまりローマ総督ともやり合うことができるような 権力を持って、政治力を持ってるんです。なのでカヤパの判断というのは非常に政治的でありですね、ローマに守られるというのは、ローマから神殿が守られるために人間臭い方法で守っていきました。で、彼らの信仰の持ち方もいい加減で、モーセ五書だけが神からのものと信じてました。つまり創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記のみなんです。で、パリサイ派は真面目なんです。全部を信じてます。今の旧約聖書の全部を信じていて、目に見えないものも信じました。一番大きいのは復活です、天使です、こういうものも信じ、まあ、私たちはだからこれだけ聞いただけでも、あ、パリサイ派に近いんだって分かりません？復活信じてますか？でもね、復活はちょっとよく分からないよって言ってる教会もあるんですよ。そういう人たちも今びっくりしたでしょ、目が大きくなりましたね、目覚めてたねぐらい私たちは信じている。天使信じてますか？信じてるでしょ。目で見てないから信じないっていうわけということではなくて、目で見てるこの知覚で五覚で分かるっていうだけじゃない世界があることを神が言われたからという理由だけで信じてるんですよ。パリセ派に非常に近いんですですね。で、復活の教理が、教えが馬鹿げていると彼らは思ってました。サドカイ派は合理主義なんですよ、物質主義なんですよ、目に見えないものは信じてないんですよ。だから立法の中でこういう立法があります。ちょっと昔の日本というか昔の話を想像すると分かるんですけれども、立法の中でこういう、長男が奥さんをもらって、で長男が死んでしまったと、だから奥さんは未亡人になったとですね。で、未亡人になったらその家の名を残すために次男が結婚をしなければならないという立法があるんです。で、それで次男も死んだら三男も死なきゃ、でそれでルツキがね、そういう流れの中で起こっていることを見ることができました。ユダかな、ユダのヤコブの息子のユダがね、このどんどんタマルか、タマル、この長男が死んでってことどんどんあったけれども、そういう中で、この立法があって、それを使ってですね、これは立法ですよ、申命記になるから、これは彼らは神の言葉だと信じてるんですけど、その五章の中には復活のことなんか書いてないって信じてたんです、思ってたんです。で、それを話して、で結婚をして7人の旦那さんがいることになっちゃいますよねと、これありえないよと、あってはならないよと、こういう馬鹿げたことだということでイエス様に問うたんです。ところが34節、イエスは彼らに言われた、この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子ですと。先ほどのパリサイ派のようなね、反体制的な教えっていうのはこの世の権威と対立に陥っていたけど、サドカイ派はね、この物質の世界でしか信じてないから、その中で埋没してたんですね。死の中から蘇るというのは物質の力学は超えてますということは、その結婚をするということも超えている世界なんです。御使いのようであって神の子だと。で、私たちは今も神の子ですけれども、復活の体が与えられたらですね、目取ることはないんです、嫁ぐことはないんです。だから結婚をした時に永遠になんていう言葉を使ったら、実は厳密には間違ってるんです。ある知人のクリスチャンですけれども、結婚式に呼ばれまして、そして 周りの人は、まあ、ごく少数のクリスチャン以外はクリスチャンではない人たちでした。挨拶をしたんですね、それは確か披露宴かな、挨拶をしてた時にその各テーブルから各テーブルかどっかちょっと分かんないけど何人かが代表でね、それは必ず末永くお幸せにっていうふうに言いました。でそれは誰もが使っていたので、ちょっと私は意地汚い私は短いからねって言ったんです。でなんかすぐ離婚したのかなみたいに誤解されたかもしれませんけど、すぐにね説明しました。結婚は死まで死によって分かたれるって、よくね誓約の時に言うじゃないですか。死で終わりなんですよ。わずかなんです。若い人にとってはなんかずっと長いって思うかもしれません、お父さんお母さん見てると。でもねここまで生きてるとね死ぬの早いだろうなって分かれてきます。短いです。じゃあ何のために結婚するの。それはキリストと教会との関係を表すためです。地上において証を立てるためです。復活をした時にはもうそういう関係ではありません。そういうことで短い間本当に大切にして生きていこうねという意味ですね。短いからこそ大切にしようねということですね。それで37節です。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで死んだ者がよみがえることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。神にとっては全てのものが生きているのです。立法学者たちの何人かが先生立派なお答えですと答えた。彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかった。イエス様はモーセ御書の中から復活を 論証したんですね。彼らがモーセ御書かモーセ御書しか信じてないから、そこに復活なんか書かれてねえよと。いや書かれてたんだよと。モーセが生きてたのは1400、ここだとね60年とか分かんないけども、あじゃあもっと前だな、だから1500年ぐらいで考えましょうよ、ね、紀元前ですよ。紀元前もちろん、ね、紀元後の1500年ぐらいでません紀元前の1500年ぐらいですけども、アブラハムがだいたい紀元前の2000年です。でかなり長生きしましたから、ヤコブの時には1800年ぐらいかもしれません。だからアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言っている時のこのブランクが少なくとも300年ぐらいあるんです。にもかかわらず、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったって言ってないんです。神であると。現在形でご自分のことを紹介しました。そして生きているものの神なんだって言うんですね。生きているものの神です。ということはアブラハム、イサク、ヤコブがモーセがいる時点で生きていたんです。で今の方に直しますと、適用しますと生きてるんです。死んでも命があるということです。でルカの13章の28節には、神の国にアブラハムとイザクとヤコブが復活していて彼らと共に食事をすることになるとも書いてあります。神の国でアブラハム、イザク、ヤコブはいるんですよ。会えると思うんですよね、アブラム、イサク、ヤコブというか、聖書に出てくる人物の多くが会えるでしょう。そう思うとすごいよね、復活の体で。このようにしてイエス様は死に対して勝利する力と権威を持っておられて、でご自身がよみがえられ、でヨハネに対してこう言われました。黙示録の1章の17、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが、見よ、よよ限りなく生きている。また死と読みの鍵を持っている。これさっき の教会に対する言葉と同じですよね。読みの門もこれに打ち勝つことはできないと。 でイエス様ここでは黄泉と死の鍵を持っているという力を持っている神からの力ですよですね。こうやって分かります、ずっとこの今地上の権威と天からの権威こう対比させてるんですよ。で神からの天権威っていうのは復活の力を持っているという権威です。でここで彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかったと言って、もう完全にもうイエス様にイエス様の何ですかペースなんですよね。イエス様が掌握されてるんです。で今度は今納得していた律法学者、まあ、あの含めてね、彼らの矛盾をつきます。さらに彼らの解釈っていうか信仰の中で足りないところをご指摘されるんです。するとイエスが彼らに言われた、どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか。ダビデ自身が詩篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。詩篇110編、メシアを予言しています。メシアが、神がメシアに対してキリストに対して私の右の座に座っていなさいと、で座ってこの右の座に着座していてですね、右に着座していて、そして立ち上がって世界を支配するご自分の足の元に置くというところまでそこにいなさいっていう内容の詩篇です。ダビデはその方を私の主って言ってます。だから主は私の主って、最初の主は神ですよ。そして私の主っていうのはキリストです、メシアです。でも第二サムエル記に、あなたの四つ木の子が永遠の国を継ぐよと、そしてまたイザヤ書の九章にはこの一人の緑子が私たちに生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると言って、キリストのことが緑子として赤ん坊として生まれると、ダビデの子として、まあこれ厳密に言うとこれイザヤが予言した時っていうのはもうはるか後ですからね、ダビデの時代の、つまりダビデの子といってもソロモンのことじゃなくてその子孫のことですね。世継ぎの子でいつかどこかの時点で末裔の子で、その子がキリストなのと。でパリサイ派は律法学者はそれは信じてたんです。ダビデの子であることははっきりと信じてましたが、なんでじゃあそのダビデの主になってるんだって話なんです。まずもってダビデが言ってたのは紀元前の1000年あたりです。でその彼らがいた時は紀元後の30年あたりです。1000年ぐらいの開きがある。もうその時点でまだメシアは来てないと彼らは思っていたから、その1000年以上前にもすでに存在し生きているということを前提にしなければそんなことは言えないです。そしてその時は族長社会です。主という言葉は子が父親には使いますけれども、父が子に使うということはもう絶対にありえない話なんです。こういう矛盾を持っています。パリサイ派のように単にダビデの子であり人間としてね見て、人間にまあ神のことは呼ばれたとしてもそれはまあなんか言い回しだけであってみたいなね、でそういうふうに見たら全然説明がつかないんですよ。で先ほど読んだイザヤ書の、9章の6節よく読むと、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるっていうふうに言い換えてるんです。 この緑子っていう言葉は人間の子供としてオギャーと生まれる赤ちゃんの話ですね。一人男の子っていうふうに日本語は訳してますけれども、英語だと一人の巫女がっていうふうに書いてます。子が与えられるって書いてます。でこのようにして、この人として生まれるんですが、神から生まれた方、神ご自身でもある。で続けて読むと、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれて、そして主権がダビデの肩にありって、このメシアの話なんですよ。キリストの話なんですですね。なので神とも呼ばれてるんですよ。ということで神であられる方で神の子なんだということが明確に分かることであって、今の詩編の箇所を取ってよく考えてみろとって言って、彼らは何も答えることができなかったんです。神からの権威ですね。イエスが神の御子であるという、これを告白する信仰が世に対する勝利ですと、使徒ヨハネは第一ヨハネで言っています。でここまでで完全にイエス様はご自身に権威があることをお示しになりました。そこで彼らが人々の間で行っていることをはっきりと言われて、それゆえに裁きを受けるという、ことも醸し出しながら次の話をされます。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。立法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の定石を好みます。またヤモメの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのですと。でまず自分を正しいように見せている、偽善ですね。またヤモメの家を食い尽くしていると、強欲の塊ですね。でこういうことに対してイエス様は裁きを宣言されていきます。マタイの23章にはそれは詳しく書いてありますけれども、こうやって主の権威が彼らの権威に勝利したんです。で私たちがどっちについているかということです。本当に弟子のようにですね、素直になっていきたいですよね。このイエス様に私はついてきてるし、一緒にいるんだと。そしてイエス様の権威が私を通して現れる。頑張らなくていいんです。イエス様がおられるから。でもイエス様がおられるということは、イエス様が通られるところを私たちもだからとばっちり受けるわけじゃないけど受けるんですよ。例えばイエス様に唾を吐いた人がいるとするでしょ。でイエス様隣にいるから自分にも唾が飛んでくるわけですよね。でその時に、ああ私なんか妻とばされて、とかってなっちゃうんだよね。これ嫌なこと言われると。けれども自分のものだとして受け止めなくていいです。イエス様がそうされてるだけです。けれどもですね、ここで踏ん張ってください。ああなんか折り合いをよくしてとかなんだかってやっちゃったら、この神殿の中にいる宗教指導者と同じようになってってしまうわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなた様が本当に、このイエス様からの知恵を与えてくださって感謝いたします。ここにいる兄弟姉妹に、どうぞあなたの権威を付与してください。このイエス様は天にあるまた地にある一切の権威が私に与えられています。出て行って、そして、全ての国民を弟子とし、バプテスマを授けて全てのことを教えなさいとあなたは言われました。彼らも私たち一人一人もどうぞ使わされ、そしてイエス様のこの権威を携えて、ただあなたと一緒にいることが、そのあなたの上からの知恵と上からの力が与えられます。でそのことに従って歩んでいくことができますように。でそのようにたとえ見えてなかったとしても関係ないです。あなたはおられます。あなたは必ずその弱さの中でご自分の力と恵みを発揮されます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。